私はごく普通の家庭で育ち、17歳の時に父が亡くなりました。その時お世話になったお寺の住職さんととても親しくなり、私たち家族の良き相談者、また父親代わりとなってくれました。母は仏教の教えを熱心に学ぶようになり、私も住職さんとの交わりの中でいろいろなことを教えてもらいました。私が初めてキリスト教に触れたのは、勤めていた会社を退職しカナダに語学留学し、そこで日本人のクリスチャンと出会ったのが始まりです。お祈りする彼女の姿を見て、初めは少し戸惑いましたが、すぐ親しくなり親友となりました。彼女と一緒にいるととても安心でき、自分にないものの考え方や相手のことを考えて人と接する彼女を通して、いろいろなことを学びました。彼女から特別イエス様の話を聞くことはありませんでしたが、クリスマスの日に教会に誘われ、みんなで賛美歌を歌い、とても素敵なクリスマスを過ごしたことは今でも良い思い出です。それから数年が経ち、またカナダへ行く機会に恵まれました。そこでもまた韓国人のクリスチャンと出会いました。この友達ともすぐに打ち解け合い、神様のことについて何も知らない私に、自分がどのようにイエス様に出会い信じたか一生懸命話してくれました。今でもその証ははっきり覚えていますが、当時の私はその話に感動するというより、その熱心な語りにびっくりするだけで、私と違う世界を感じました。でもその友達と一緒にいるととても安心でき、何でも話すことができました。私が悩んでいるときは私のために祈ってくれ、教会にも誘われました。私が日本に帰国するとき、聖書を読むことを強く勧められました。日本に帰った私は早速聖書を買いに来ました。でも読むことはありませんでした。日本に帰ってからもクリスチャンの友達との交流は続きました。その後いろんな問題に直面し、思い悩み、私の人生これからどうなっていくんだろうと、どうしようもない不安の中で苦しい毎日を送っていた時、私を励ましてくれたのがそのクリスチャンの友達でした。近くの教会へ行ってごらんと何度もメールが届きましたが、教会を探しては見るものの、教会に行く勇気がなく毎日が過ぎていきました。そんなある日、少しでも気分を紛らわそうと電話帳で英会話教室を調べ、体験レッスンを受けに来ました。行ってみると、そこは一軒家の普通の家で、優しそうな先生が現れ、小さな部屋に案内されました。その部屋には十字架が書かれてあり、もしかしたら教会もかもしれないと、そわそわした気分で授業を受けました。授業の終わりに英語の聖書を渡されて、ある箇所の一節を読まされました。そして先生がドイツから来た宣教師の方だと知り、私は教会に巡り合えた喜びでいっぱいになりました。奥の部屋から先生の家族も出てきて、優しく迎えてくれ、嬉しくてなかなかその場を離れることができませんでした。そして日曜日の礼拝に誘われ、早速出席しました。そこには日本人の信者の方たちの他に、アメリカ人、カナダ人の宣教師の方たちもいました。その国際的な雰囲気は、カナダでの生活に思いを寄せていた私にとって心の休まる場所となりました。教会に通い始め、聖書の学びにも参加し、初めて十字架の意味を知りました。辛い毎日を送っていた私を宣教師の方たちが支えてくださり、私の中で神様の存在がどんどん大きくなっていきました。そして今まで自分中心に生きてきたことを思わされ、悔い改めました。一番辛い時期にあった時、クリスチャンの友達の祈りの中で教会に導かれ、宣教師の方たちから神様の愛を教えていただきました。コリント人への手紙第1、10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような 試練に慌てるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この御言葉を信じ、イエス様に従って歩んでいこうと思い、2004年2月に洗礼を受けました。これからも神様からいただいている恵みに感謝し、歩んでいきたいと思います。